皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今週の物販ラジオは第32回目。先週に引き続きサポートメンバーの小堀さんをゲストに招いてお届けいたします。それではよろしくお願いします。その商品の探し方は前ちょっと一回聞いたことあるんだけど、はい、なんか福田市場で、
あ、それもありますね。
はいはい、
探した
っていうか、
もともとそのジャンルの工場を探しに、行ったんですけど、はいはいはい、でその時にたまたま目についたものが今一番売れてるというか、そうですね。
だから要は感覚的なもんですよね、それって。
あ、そうですね。
その時に いろいろ市場を調べたわけじゃないでしょ。
あ、市場調べたわけではないですね。扱ってたので、そのデザインが可愛い。
あ、もともと扱ってたジャンルだったんだ。
あ、はい。
なるほどなるほど。
ジャンルのもので、まあ、たまたま目に、
はいはいはい、福田市場に行ったらなんか可愛い商品があったから、これいけるんじゃないかと。
でこれ話して僕がさ、見てるような感じの、うちの妻なんですけど、ね、それ可愛いっていう感覚を、
あ、奥さんとその時は行ったんですか。
あ、そうですね、はい、
なるほどなるほど。まあ、女性ものはね、男性選んじゃダメなんで、
よく言われます。
ちゃんと女性目線で見てもらわないと。
その可愛いか可愛くないとかっていうのが、そのなんかセンスみたいなのってあると思うんですね。ピピッとくるような
ね。特に女性ものはあるね。
こうみんな同じように見えるけど、これだけ これのここが可愛いみたいな、結構この形がいいとか。
うちもレディースやってますけど、
はい、
私は絶対選ばないので。もう任せっきりなんで、そこは
逆に選ぶと怒られたりします。
怒られたりというか、あ、無理ですって言われちゃうもんね。売れませんってはっきり言われちゃう、バッサリ切られちゃう。
僕もそんな感じですけど、
立場ないんだけど、そういうのは。だからね、レディースはやっぱり女性のスタッフに全部見てもらって探してもらう、
はい、
探してもらってるけど、もう 今はもうデザインの方にしてもらってるんだけど、デザインしてもらってるんだけど、はい、でやったデザインに対して、
はい、
まあもう何年もね、この売ってるんで、なんとなく自分も、はい、あ、この柄はいけるなとか、
あ、はい、
っていうのはもう分かってきたんで、はい、あ、それだったらいいねとかって言えるようにはようやくなりましたけどね、私も。
はい。
当時は全然、デザインに関しては一言も言いませんでした。
なるほど。
じゃあ小堀さんもそんな感じなんですね。奥さんにもそこは任せっきりで。
そうですね、そのやっぱりそこの好きなもので、そこの市場の人の気持ちが、まあ、自分がお客さんっていうのが一番あると思うので、
はいはいはいはい、
商品ページ作るときも、まあ、自分が使うようなイメージで、だんだん作ってると自分で欲しくなるらしいんで。
それは奥さんがって話。
あ、そうですね。が自分で
作って、小堀さんが欲しくなっちゃったらどうするのかと思って。
自分で欲しくなるらしいんで。
なるほど。あ、奥さんがもうどんどん画像処理とかも、画像加工とかやっちゃうんですか。
あ、画像加工してます。もともと外注さんにお願いしたんですけど、ちょっといろいろあって、お願いが難しくなってしまって、でそれで弊社でうちでやるようになったんですけど、
最初 奥さん画像加工とかできたんですか？
フォトショップはいじれたんですが、画像加工は全然できてないですね。
じゃあ今はもうバリバリ作ってる感じなんだ。
バリ、そうですね。ただちょっと兼任でやってるので、そんなにはバリバリはできてないんですけど。
じゃあ小堀さん何やってるんですか？
あ、僕ですか？僕は、僕は今後の展開を考えるとか。お金の管理だったりとか
。まあ何もやってないということで。
まあ、やってないって言うんですけど
。まあね、そんなことはないだろうけども。でも結構、じゃあそうすると奥さんが要になって、
そうです
ね。やってもらってる感じなんですね。
メインでは、だんだんその仕事を渡していって、うん、まあ、いつの間にか結構何でもできるっていう状態なので、
一番真面目な社員を雇ってるようなもんですね。
そうなんですよね。あ、でも給料払ってないんですけど。
あ、給料払ってないんだ。
あ、一応払ってるんですけど、うん、その給料って一応そのうちの家計のものというか、その貯金とか、うん、なので、うん、特に報酬らしい報酬は出て
ない。まあね、お互いの同じような、同じ一つの財布の中に入ってるっていうイメージになっちゃってるんだろうけど。
そうですね。
あ、でもさっき言ったように、奥さんが社長なんでしょ？
その法人。そうですね、うん。はい。
じゃあ、来期はもう法人、役員報酬をバンバン上げちゃって。
そうですね、そこも。考えてます。ただあまり上げすぎると、よくないというか、その、所得税とかも。
所得税かかるからね。
かかるので、
だからあと、
バランス、
そうそう、はい、ある程度バランスよく、あと経費で使う部分は経費で使って。
そうですよね。
やった方がいいですね。
そこもちょっと税理士さんと相談しながら、ね、やりたいなと。あと、この間の、27日の東京のところ、はい、オフラインの時に、はいはい、結構夫婦でやってて、会社にしようかとか、はいはい、そのどういうスタイルでやってるか迷ってる方いるんですけど、
はいはい
はい、いたので、私の場合はサラリーマンやってて、その会社は僕の名義にするかどうかって迷ったことがあったんですけど、結果、副業とかでバレてしまうと、立場っていうか、あまりよろしくないんで、あまりバレるのかな、どうなのかなっていう、まあまあやってしまうと、あまり大きくいけないんで、結果的に利益出ちゃって、扶養から外れちゃってもいいっていう気持ちで、もう、うちの妻名義で、まず個人事業で始めまして、あとは消費税とかの問題が絡みがあったので、まあ、今回法人にしたっていう経緯があったんですけど、
う
ん、
そうですね。
で、法人、そうなんですね。で、法人にしてしまうと、役員報酬と会社の利益って、きっちり分けることができるので、
そうそうそうそう。
あれってすごく僕の中で分かりやすくて、個人事業って結局残ったものが所得になるんで、
そうそうそうそうそう。
あれの調整がすごく難しかったりするんで。
そうなんだよね。そうそうそう。だから極端な話、その役員報酬を多くして会社を赤字にするっていうこともできるんだけどね。
はい、そうですね。
会
社の財布と別れたことで、すごく、なんて数字が分かりやすくなりましたね。
じゃあ法人化してよかったですね。小林さん。
結果的には良かったですね。なので、迷ってる方いましたら、そうですね。働いてる方の、働いてない方を、名義にしちゃって、思いっきり行った方が、思いっきりよく行けるのかなと、思います。
まずはどうなんだ？やっぱり、個人事業主から始めるのが、手堅くていいのかな？
だと思います。自分で経理とかやってしまえばそんなには固定費とかってかからないので、会社も立ち上げるのに二十数万円なので、 利子的にはそうですね、税理士さんとか、うん、そこがもったいないのであれば個人事業主からでいいのかなと思いますね、うんうん、
まあね、小堀さんぐらいに売り上げ上がったらもう法人しないとやっていけないから、
いやちょっとわかんないですけどでもその割と利益出てしまったらやはり法人の方が、
あ
の、
そうですね、
節税というかその分けやすいですね、うんうんうん、
じゃああのなんだ副業でこのままね夫婦でやっていくっていうスタイルの方は、まあ、奥さんのか、まあ、の名義でやって、はい、うん、名義にして、まあ、副業をやってた方がいいんじゃないかという、小堀さんのアドバイスで。
の方が僕はやりやすかったっていうか、うん、はい、思い切り、もう結果的に思い切りいけたので、うん、はい。
どうなんですか、その、奥さんも、今、その物販に、一緒にね、小堀さんとやってて、
はい、
変わりましたか、その意識というか、考え方というか。
あ、考え方もは変わってきたんですけど、うん、基本妻の方がサラリーマン体質なのでそんなに
あ、そうなんだ
やりたくないみたいな感じがあるので、まあ、時間きっかり、その僕が、
うんうん、
それや、これ、なんていうんですかね。まあ、日々の業務は、自分でできるんですけど、うん、それ以上のことは、これやってっていうのを指示は出しますけど。
あ、じゃあ、一通りのその、毎日の仕事が、はい、業務が終わったら、もう次は指示がないとやらないみたいな。
もう、そうですね。ある程度指示出しておくんです。時間で、うん、はい、終わりになっちゃう。
ああ、そうなんだ。じゃあ、例えば5時半になったらもう、夕方5時半になったらもう終わりみたいな。
あ、そうですね。
あ、そうなんだ。でもそれはそれでいいですね。気持ちよくて。もう、小堀さん、もうこの時間までになんとか、終わらせてくんないと、とかさ。
ですね。
ねえ、この仕事は何時までやって、みたいな。
特にやっぱり電話したりします
ね。うん、あ、そうなんだ。会社の仕事中に、の合間
に。そうです。そうです。
あれ終わったみたいな。
これ、この連絡来てるからちょっと対応してとか。
ああ、そうなんだ。で、それに対して奥さんなんて言うんですか？
あ、その時間内は全然大丈夫です、ね。
あ、はい。その時間内は指示されたことはちゃんとやってくれるわけですね。
そうですね。真面目なので。
いや、でも奥さん社長なんですよね。
名義だけ。本当は嫌みたいなの、
ね。あ、そうなんだ。でもそうやってね、二人で二人三脚でやってもらうんだから、いいですね。
手伝ってもらえる方がいたので、うん、まあ僕の場合幸いだったんですけど、うん、例えばサラリーマンで副業でやる人って誰かしらにその、手伝ってもらわないと、なかなか伸ばせなかったりするので、
うちはちょっと俺も無理だったな、サラリーマンの時副業、まあやりたいと思ったけどやっぱ時間もなくて、
時間
取れないんだよね、なかなか。
そこが うまく取れるか、その任せられる人が、見つけられた人は続けられると思うんですよ、ね、
当初どうだったんですか、その奥さんにこの輸入物販をやってほしいんだって言った時は。
あ、すごく嫌がりましたね。
じゃあそこはどうやって説得したんですか？
昔、自分が好きな商品をリサーチしていいからっていう形で、うん、その自分がショッピングしてる感覚で見てもらってたんですけど、うん、それはやってもらえたので。
ああ、そうなんだ。
その、やってもらえるところから、徐々に、うん、その、やってもらって、だましだまし、その、この、ちょっと、じゃあ次、ちょっとこれやってみてっていうような。
乗せ方うまいんだね、小堀さん。
乗せてるのかわかんないですけど。で、その、だましだまし少しずつ業務の幅を広げて、今に 至るという。
あー、なるほど。いや、乗せ方うまいんですね、じゃあ。
いやー、でも、やっぱ難しいですよね、その、やってもらう、人にやってもらうっていうのは。
あの、特に身内はね、
そうですね、
大変ですね。
嫌なものは嫌ですからね。
はっきり言うしね、身内だからね。
なので、好きなところから任せていって、で、あとはその、ある程度稼げるっていうのが見えてきたときに、ちょっと自分でも稼げるっていう、その意識がちょっと出てきたときにやっぱりちょっと変わったかもしれないですね。
あ、なるほど。
稼げるからやろうかなっていうのは、少なからず多分あったと思います、
ね。そうそう、なんかこう目標的なものが見えてきたんかな。
そうですね。この商品見つけたら1個1000円利益出るみたいな、それをなんか具体的なとこが見えたりとか。そうですね。
なるほど。いや、でもそうやってね、真面目に奥さんやってくれてるから非常に小堀さん助かりますね。
すごく助かります
ね。何にもしなくていいんだもんね。
いや、結構日々の業務やっていただいてんですけど、そうです、なんか忙しいんですよね。特にそう言われるとなんか大したことやってない気がしてきて。あ、でもこうやって時間作ることができたので、まあ妻が頑張ってやっていただきたいので、物販とかのサポートとかもできるのはそのおかげでもあるんですけど。
ね。じゃあ感謝しなくちゃいけないですね、奥さんにね。
そうですよね、本当にありがたいですね。
あれじゃない、そしたら台湾とか一緒に行けばいいんじゃないの？
それは嫌みたいですね。
なんで？奥さんにご褒美あげないとダメじゃないですか。
そのビジネスで行くのは嫌みたいです。
ああ、そうなんだ。
あ、じゃあ、プライベートで。
プライベートで、あ、小堀さんと二人きりで行きたいと。
そうですね。
いやー、暑いな。
でも、そういう考えていくと、やっぱり僕結構人に助けられてやってきてるので、本当に、人の力ってありがたいなとは感じますね。
小堀さん、それ本当にそう思いますよね。これ、この物販をやっててね。
思いますね。僕の頭だけだと、見えないところを、教えてもらうのってすごく時間短縮になるし、ゴールが見えてるのってすごくいいので、モチベーションになりますし、とりあえずそこまで行ってみようみたいな。
そうだよね。で、なんで行けなかったかっていう、またそこの原因も探すじゃないですか、もし失敗した時に。
そうですね、
で、またそれでアドバイスもらったり、周りからね、あ、これが原因だったのかっていうのも分かるし、
やらないのが一番良くなくて、やっぱりやった時に何かしら結果が出るので、それに対してどうしようか、でもし分からなければ物販とかって聞ける人いっぱいいるので、僕もその萩原さんだったり菊池さんだったりとか、本当にもう結構しょうもないことも聞いてきたと思うんですけど、そのやっぱりそうやって次進むためにやっぱり聞いてやってきたので、本当でもこの環境は生かした方がいいとは僕は思いますね。
まさしく今のこの物販のコミュニティでね、そういう環境になってるわけじゃないですか。
そうですね。
で、まあ、それはもう、そういう環境にしたいっていうのが、我々のね、ボードメンバーの思いでもあったんですけど。
そうですね。
で、それをなかなかこう、使い切れないとか、はい、ちょっと、そのコミュニケーション、なかなか取れない、
はい。
方も中にはいると思うんですよ。
ああ、そうかもしれないですね。なかなか時間が取れないとか。
その方に向けてなんかこう、小堀さんなりにアドバイスってなんかありませんか？
ああ、情報取れない時って僕って結構仕事の合間とかの移動中とか見てるんですね。まあ、Facebook だったりとか、知恵袋だったりとか。そこで一応見て、で、一応ピンと来たことは 全部 メモするんですよ、携帯とかに。
ね、
で、あとでこれやろうとかって、タスク決めていっちゃって、で、あとで仕事帰った後にそのタスクこなしていくみたいな形で。で、理解できてないところは、本当にひたすら、セミナーとか、その、動画とか、今、ウェビナーとかあるじゃないですか、あとはオフライン。あれを自分でまだ見えてないところは、その、復習すると、また自分で見えてないところが見えてきたりするので、で、また、あ、これちょっと やってみようかなっていう形で。
で、マスタープログラムの、一番の再生回数を稼いでるのは、小堀さんって聞きましたよ。
そうですね。みんな見てると思うんですけどね。特にそうですね。動画に、iPhone とかに落とせればいいんですけどね。でも本当繰り返し見て、やっぱり僕はちょっと経験が少ないので見えてる部分少なくて、やっぱ積み重ねるのが一番早いというか、はい。で、時間がないんじゃなくて、作らないとかって、なんか作る努力すれば作れるんじゃないかなって僕は思ってて。
そうだね。じゃあ時間を作って、マスタープログラムを見て、ウェブセミナーを見て、何度も何度も繰り返し見ると。
そうですね。まあ一通りは見て、その自分で、その引っかかったものだけでいいと思うんですよね。うんうんうん、その、あまりにも違うところって何回見てもしょうがないので。
まあそうだね。その、小堀さんの中で何か引っかかるっていう時は、はい、どういう感覚で引っかかる時があるんですか？
ああ、それですね。うん、おそらく今、自分に必要、だなと思うものがあったとき、例えばSLC の萩原さんのセミナーのときって、僕妻って連れて行ったことないんですけど、そのときだけはもう、絶対来てって言って連れて行ったんですよ。
うんうん、
で、それは今後自分が商品売っていくときに、その、販売力だったりとか、その、売り方を覚えたいっていうのがちょっと引っかかりがあったので、一緒に行ったんですけど、そういう、なんですかね、今後必要だったりとか、そうですね、ちょっと言葉に難しいんですけど、なんかアンテナ立つときあるんですね。
そのときはもう奥さんを連れてくと。
連れて、二人とかと動画とかも繰り返し見て、理解できるまで見るみたいな。はいはいはい、
やっぱりね、そういう、こうやってね、副業で安定的にこう、伸ばしてる小堀さんでも、何回もこうやって、復習して、動画を見てるっていうことですからね。
できる人は多分、一回とかで理解しちゃうんでしょうけど、僕ちょっと販売とかって全然経験なかったので、そういうところであまりピンとこないとこが多いんだと思うんですよね。
はいはいはい。いや、結構ね、販売って、奥深いですよ。
はい。
うん。だから、まあ、その辺を理解す、全くやってない人が理解しようと思うと、まあ、確かに、一回じゃわかん、理解するの難しいかもしれないね。
難しいです。で、実際にやってみて、売れないって時に、いろいろ考える。あと言われたことをやってるだけだと、あまりなんていうか、まあ、成果が出るんだとしても、次をちょっと考えて、僕やってて、例えば、じゃあ、転売というか、相乗りしましょうって言った時に、でも相乗りしてると、利益取れないよね、とか考えて、じゃあどうやって利益取ろうかな、独占で販売できるかなとか、考えて、聞いた、プラスなんかあと僕新規で作る、考えるよりは、あるピースを、組み合わせてやる方が得意みたいで、で、それでなんていうんですかね、 いろいろ知識貯めてというか、勉強したりとかして、組み合わせて、やったりはしますね。
なるほど、なるほど。
そうするとオリジナリティが出てきたりするので、そこであの差別化ができたりとか、はいはいはい、結果なんか利益が出るようになったりとか、してるので、
はい、だから丸パクリはしないと。
最初丸パクリでもいいと思うんです。うん、その後ですよね。
で、今でもその、レディース商品を中心に扱ってる。
はい。そうね。中心に扱ってて、今ちょっと品質の方も改善中なので、あまりリサーチはしてなくて、今あるもので頑張って売りたいなと。
なるほど。いい感じに進んでますね、でもね。
そう、ありがたいことに。
で、楽天も、そろそろオープンできると。
そうですね、楽天も。でもこれもやっぱりいろいろやってきて、その画像加工だったりとか、そのやってきたことが相まってできるようになってるので、いろいろ連続ですよね、やっぱり。
楽天は、そうすると、今度どうするんですか？奥さんに楽天やらせるんですか？
CP の使うので、発送業務とかはないので、あとは FBA に入れるだけなのと、なので画像の方を、まあ、商品ページですよね。今あるやつをとりあえず使うんですけど、その、情報量がやっぱり Amazon より多い方がいいので、これにプラスしてどんどん作っていきたいので、本当は発送業務とか手離れしてほしいんですけど、なかなかちょっとうまくできてないので、その辺はちょっとうまくやりたいです。
今、自社発送もやってるんですか？
あ、自社発送はほとんどやってないんですけど、検品全部やってるので、結構大変。なんですよね。
そっか。それこそ検品あれじゃないですか、福祉施設で。
あ、もう一応考えているんですけど、その今できるレベル、そのやってるレベルが実現できるかっていうのは、一件ちょっと断られちゃった。
あ、そうなんだ。
ところもあるのと、そうですね。まあ、そこも相談してみてみてなんですけど。
小堀さんの商品はそんなに検品をまめにやんないとダメなんだね。
まめにやってますね、はい。結構もうちょっとした傷とかも弾いたりとかしてるので。
そうなんだ。
結局プレゼント用にも使えますって歌ってて、まあ価格帯もちょっと高めにしてるので。
そこはもう譲れない部分なんだね。
譲れないですね。喜んでもらいたいっていうのも基本にあるので、なんでやっぱり品質改善もしながら、前より良くなってるんですけど、やっぱりもっと良くしたいっていうのもあったり
で。なるほどね。じゃあそこが小堀さんのこだわりの部分ですね。
結果の大変なことやってるよねってよく言われるんですけど、これが差別化にもつながってるので、これができない人って結構いると思うんで、逆に、まあ、そのくらいやる価値はあるのかなとは思ってます。
それでね、高く売れればいいわけですからね。
そうですね。まあ、あと喜んでもらえることが結構多いので、
はい。そうなんだよね。やっぱり買ってくれるお客さんの、ことを思って、
はい。
買ってくれるお客さんを想像して作んないと、やっぱり続かないですね。はい、
そうですね。やっぱ継続するのが一番いいので、あまり面白くないものだったりとか、あんまりそう、クレームだったりとか嫌になっちゃうと、やっぱり長く続かなかったりするので。
なるほど。
これへんの考え方って、菊池さんのそのやっぱりセミナーだったりとか、その、 根っこの部分はそういう、そこで学んだような気がします、ね。
そうですか、はい。ありがとうございます。うん。やっぱり商品好きにならないとダメなんですよね。
そうです。そこを、やっぱり、いろいろうまく いき始めますね、そこが、あると。
だからうちの従業員、まあスタッフも、本当自分が売ってる商品を好きでやってますからね。
はい、そうですね。
愛情込めてやってるんで、やっぱりそうないと、そこができないと、やっぱりお客さんにもう訴えられないし、
はい。うん、
で、ページ作り込むときにも、その言葉の端にそういうのが出てくるんですよね。
はい、来ますね。伝わりますね。
伝わる。で、ちょっとしたそのメールのやり取りでもやっぱり出るし、はいはい、そういうところって、
はい、そうですね。
で、あ、このお店で買ってよかったですって最後には言ってくれる。
そうなんですよ。例えばなんか不良品がいっちゃった時でも、うん、丁寧に対応するとなんか逆に喜んでもらえたりとか、
そうなんですよね。そうそうそうそう。
するこの不思議な感じが、う
ん。本当はこっちはね、すごくやっちゃいけないことをやったんだけど。
そうですね。
うん。
でも、申し訳ないですね、
丁寧な対応をして、はい、ね、誠実にやれば、お客様もわかるし。
また買いたいですっていう。
そうですね。
ないですよね、不良品。方々がいて。
そうですね。
それでいて、ありがたいですよね。
うちもね、そういうメールとか、手紙とか、よく、会社に届くんですけど。
そうですね。菊さんとこの手紙とかって、すごい、半端じゃないじゃないですか、その内容が。
そうですね。うん、
この間、ウェビナーでしたっけ、
そうですね。まあ、ああいう感じで来ると、やっぱり、ね、スタッフのモチベーションも上がるし、
はい、うん。
やっぱ嬉しいですよ。何より嬉しいですよね。
そうですね。
だから、物販は、やっぱり、そういう気持ちを込めてやんないと、うん、やってても楽しくないし。
そうですね。そこがやっぱり、ありますね。
これからもあれですね、小堀さん、愛情を
注いで、
物販をやり続けるわけですね。
やりたいですね。楽しいですね。
今後あれですか？でも、このまま副業で行く感じですか？小堀さんの中では。
いや、本当のこと言うと、あれですね、やめたい気持ちは、やめたい気持ちあるんですけど、うん、目標を言うとすれば、うん、年商1億ぐらい目指せるぐらいになったら、うん、ちょっと考えてもいいのかなっていう。
もう来年できちゃうんじゃないですか軽くできちゃうんじゃないですか
軽くはないとは思うんですけど、頑張りたいです。うん、
じゃあ年商1億になった暁には、もう専業でやっちゃおうかなと。
専業で。おそらくそこまで行ってしまうと、うん、もう少し、例えば、今、パートさん一人なんですけど、うん、もう一人必要だったりとか、うん、その人の管理だったりとか、うん、あと、税金の絡みとかあるんで、うん、僕に振り分けちゃった方が、うん、結果、多分安く上がると思うんで、うんまあ、いろんなことを考えると、そのくらいであれば、うんやめれるかなっていう。
素晴らしい。年商1億になって脱サラしましたっていうのもかっこいいね。
あ、今は確かにいいかもしれないですね。ね
今度はまたちょっと違ったブランディングができますね、小栗さん。
勝手になんかブランディング。
そうそう、今は金まみれの小堀になってっけどさ。
いやいやいや、本当に。
年商1億で脱サラしました。
いや、でも年収1億ぐらいでしたよ。まあ、みんな結構、多いですよね。まあ、
それは専業でやってるからね。
逆にでも僕が専業でやって、その1億届くかっていうと、今状態だとベースがちょっとまだ甘いんで、難しいかなとは思うんですけど。
でもね、その、考える時間がもう1日考えてられるからね。
ああ、それ、
それはまた、それは全然違うと思いますけどね。
ああ、確かに、それは、違います。
ねえ。
あと、 はい。
だから、日中はね、サラリーマンの状態でやってるわけですからね。
なかなか考える余裕がないので、その、仕事中も。メールとか見れば考えるんですが、そんな深く考えることができないんで。
まず無理でしょ、それやってたらね。影響、その、サラリーマンの方の仕事に影響しちゃうし。
影響しますね。うん、そうですね。
まあでも、今後のね、そういった小堀さんの躍進にちょっと期待しつつ、どうなるのか。
少しずつ進んでいきます。頑張ります。
はい、ではでは、時間になったので、長々と小堀さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました、
はい。はい、この辺でちょっと締めさせていただきますんで。あとまた、物販の方では、引き続きサポートの方、よろしくお願いいたします。
こちらこそ、はい、お願いします、
はい。じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
失礼します。
はい、失礼します。